皆さんクリスマスおめでとうございます。今CS の子どもたちのとても素敵なメロディーベルの演奏があって、本当にこう心が和むというか、嬉しいクリスマスを迎えることができたなという思いでいっぱいであります。講壇の上にあるアドベントクランツ5本のろうそくに今年は火が灯されました。例年ですと4本のろうそく、その時がクリスマスということ、クリスマスの礼拝になるわけですけど、今年は12月の25日、今日が25日ということで、5本目のろうそく、特別に真ん中に白いろうそくが1本立てられて、この降誕日にクリスマスの礼拝を捧げることができる、このことも本当に大きな喜びであります。で、クリスマスに響くメッセージは民全体に与えられる大きな喜びであったということが、羊飼いたちに告げられた天使のメッセージから示されます。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げると先ほどの聖書に書かれていました。で、旧約聖書では主が羊飼いであるわけです。神様が羊飼い、主が羊飼い、主が我が牧者というか、私の羊飼いであるという、そういう信仰が旧約聖書の中では大事にされているというか、歌われているわけです。で、しかしイエス様が誕生された時代の羊飼いというのは、これは当時ならず者と見られていたというか、罪人とみなされ、世の中から弾き出された、そういう存在であったと言われています。今日の聖書の書き出しのところに、夜通し羊の群れの番をしていたとありますけれども、夜通し羊の群れの番をしなければならない、お世話をしなければならないわけですから、当然神様を礼拝しに行くこともできないわけですね。人々が楽しく過ごしているときにも、あるいは礼拝をしているときにも、羊飼いたちはその羊をほったらかすわけにはいかない。そして当時の羊飼いっていうのはほとんどが雇われの羊飼いですね。そういう身分であったわけです。礼拝に行くことができないということは、すなわち神様から与えられた掟というか律法を守ることもできないわけです。それゆえに人々から嫌われ、相手にされることがなかったわけであります。罪人、あるいは汚れた者というふうに見なされ、社会から弾き出されて、この世の光が届かない、そういう闇の中で羊を飼っていた羊飼いたちであります。神様とは全く無縁のというか、あるいは関係のない生活が当たり前になっていたと言ってもいいと思います。礼拝をしに行くこともできない、だから神は自分とは何ら関係がない、そして神様は自分たちを苦しめるだけで私たちの心を心に留めてくださることはないという、そういう思いの中で羊飼いたちは自分の生活に必死になって、あるいはその生活を守りながら淡々と生きていた、そういう存在であったと考えられるわけです。野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた羊飼い、世の闇が羊飼いたちを覆っているわけです。で、しかし羊飼いたちにとってその闇ってのは、それはもう慣れっこですから、恐れの対象ではないわけです。闇の中で生きるのが当たり前、社会から見捨てられ完全に孤立してしまっている、神を思う思いなどこれっぽっちもない、それが羊飼い であった。でしかしこの羊飼いたちが恐れおののく出来事がここで起きるわけです。今日の9節を見ますと、すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れたとあります。闇の中で生活することに慣れきって恐れることのなかったこの羊飼いたちが非常に恐れたというわけです。主の天使が近づいてきた。近づくっていうのはすぐ近くに来たということであるわけです。神の使いが、天使が暗闇の中に生きる自分たちのすぐそばまで降りてきて、人間の最も低いところまで降りてきてすぐそばに立ってくださった。羊飼いたちは腰を抜かすほど恐れおののくわけであります。でしかしその恐れがやがてこの驚きに変わり賛美に変えられていくのであります。十節を見ますと、天使は言った、恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。民全体に与えられる大きな喜びであるわけです。それは例外なく誰もが大きな喜びに預かることができる、包まれる、まあ、そういう喜びを伝えるというわけです。11節から記されているその天使の言葉を見てみますと、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。糸高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちはさあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。そして急いで行ってマリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある血のみ子を探し当てた。その光景を見て羊飼いたちはこの幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思ったと、まあ、語られていくわけであります。主が知らせてくださった出来事を見ようではないかと言って羊飼いたちは貝羽桶に寝かされたイエス様に出会うわけであります。でそしてこの赤ちゃんこそが全ての人の大いなる喜びとなる救い主、その赤ちゃんに出会うことができたというのであります。そしてこの羊飼いたちは幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせたと、こういうふうに書かれています。町の人たちは自分たちのことを嫌う存在ですね。羊飼いのことを嫌い、彼らの生活を苦しめまた圧迫する者たちであります。でそういう人たちのところにわざわざこの羊飼いたちは出かけていって、自分たちの出会った喜びを、救い主に出会った喜びを伝えた。いや伝えずにはおられなかったというわけであります。社会からこの追いやられたというか弾き出されたこの羊飼いたちが、その羊飼いたちに一番最初に救い主の誕生が知らされ、一番最初に救い主にお会いすることができ、そして一番最初にこの喜びを 他の人たちに伝えるものになったということが、このルカ福音書に書かれているのであります。そしてその知らせを聞いた者たちは皆、この羊飼いたちの話を不思議に思ったというふうに書かれています。いつも羊飼いたちをバカにし、関わりを持つことのなかった世の人たちが、羊飼いたちの語る言葉を聞いて、それを心に留めて、不思議に思ったというふうに、羊飼いたちの言葉がですね、聞く者の心にこう響いていくわけであります。で、まさに、主イエス・キリストの誕生は、そのように民全体に与えられる喜びであることが示されてくるのであります。あの羊飼いたちがです。神とは無関係と思われていた羊飼いたちが、あるいは神なき生活をしていた羊飼いたちが、神を賛美するものへと変えられていった。あるいは神の技を喜びを持って、神様がなさる大いなる御業を喜びを持って伝えるものとされていった。で、そういう姿がこの聖書に強くこう描き出されているように思うのです。で、なぜ羊飼いたちはその喜びを伝えるものとされていったのでしょうか。それは自分たちも神様から覚えられている。世の人々は自分たちをのけものにするんだけれども、自分たちも確かに神様が心に留めていてくださっている、覚えてくださっている、そういうことを深く味わい知るものとされたからではないだろうかと思うのです。恐れるなと天使は言うわけであります。私たちはこの世のさまざまな脅威、そういうものを前にですね、恐怖心を抱くわけであります。今年はなんとウクライナでの戦争を含めて恐ろしいことの多い一年であっただろうか、そういうことをこう思わずにはいられないわけです。で、しかし本当に恐るべきことはですよ、それは神様から覚えられているっていう、この事実だと思うのです。辛く悲しい現実が確かに私たちを恐れさせ、神様を見失うようなことがあったとしてもです、神様の方が私たちを、この私を神の民の一人に数えていてくださるがゆえに、恐れることはないというふうに聖書は私たちに語りかけているように思うのです。旧約聖書のイザヤ書の65章の一節を見ますと、こういう言葉があるんです。イザヤ書の65章の一節ですが、そこに私はここにいる、ここにいるっていう言葉が出てまいります。闇の深みに落とされ、恐れの中にある人たちに対して、私はここにいる、私はここにいるっていうふうに神様が呼びかけてくださる、そういう希望の言葉が記されております。イザヤの65章の一節にはこう書かれているんですね。私に尋ねようとしない者にも私は尋ね出される者となり、私を求めようとしない者にも見出されるものとなった。私の名を呼ばない民にも、私はここにいる、ここにいると言った。そして二節には、反逆の民、思いのままに良くない道を歩く民に、耐えることなく手を差し伸べてきた。そういうふうに神様の側からの働きかけというものが示されるわけであります。深い闇の中に生きる人たちに、あるいは 神様などいるもんかと思っている、そういう人たちに、恐れるな、私はここにいる、ここにいる、そういう言葉が響き、まさにこのクリスマスです。インマヌエル、神共にいましたもっていうことがここに語られていくのであります。恐れるな、私は大きな喜びを伝えると、まずそのように社会の底辺に、闇の中に沈んでいる人たちに、このクリスマスの喜びが伝えられていきました。で、そしてそれはそういう人たちだけではない、民全体に与えられる喜びです。民全体ですから、私たちのところにもそのように神様は、私はここにいる、ここにいると言って神の御業を成してくださる、そういうことが示されてくるのであります。羊飼いたちは神をあがめ賛美しながら帰っていった、このように今日の最後のところには書かれています。羊飼いたちが神をあがめ賛美しながら帰っていった、元のところに帰っていくわけです。彼らの置かれた場所は今までと何ら変わることはありません。で、しかし彼らの心はどうだっただろうか。今までとは全く変わっていたと、変えられていたと思うんです。神様が自分たちのことを覚えていてくださっている、この喜びに満たされたから、人がどうであろうと、神様が覚えていてくださるから神を崇めるものと変えられ、賛美しながら帰っていくものとされていった。で、礼拝をするということは、そういうことなんだろうと思うんです。何かこの世の現実から離れですよ、夢物語の世界に身を置くことが許されるのではないわけです。何か苦しい現実から全然違うところに、夢の世界へと導かれていくということではない。厳しい現実があるんだけれども、それにもかかわらず神様が自分と一緒にいてくださる、あるいは神様に自分は覚えられている、共にいてくださるという、そういう確信が与えられ、安心してまた再び自分のいる場所へと、元の場所へと戻り、しかし新しく歩み始めることができる、その時がクリスマスの時なんだろうと思うのです。クリスマスっていう言葉は、これはご存知のようにクリストスミサというですね、そういう言葉で成り立っていて、キリスト礼拝ということであるわけです。私たちを取り巻く状況がどんなに辛く厳しいものがあるとしてもです、キリストを礼拝する、そのことにおいて神が共にいてくださるということを繰り返し繰り返し深く知らされ、その喜びに満たされて、なお歩み続けることができる。だから恐れるな、とのこのメッセージを聞きながらですね、私たちはまたご一緒に新しい年を希望を持って迎えてまいりたいものだと思います。